新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ。火から火へ御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。お体に支障のない方はご起立ください。3A24番。どうぞお座りください。お祈りを三好牧師に捧げていただきます。
お祈りをいたします。恵み深い全能の父なる神様、尊い御名を心から賛美いたします。あなたのお作りくださったすべてのもの、そしてすべてのものがあなたによって保たれ、すべを収められていることを賛美いたします。あなたの一人子イエス・キリストを通して私たちはあなたを知ることができ、またあなたを拝めることができる幸いを深く感謝いたします。主よ、あなたが私たちを招いてあなたのご臨在くださる御堂に引き寄せてくださり、あなたの御前に導いていてくださることを感謝いたします。インターネットで礼拝に参加していらっしゃる方々もあります。その方々においてもどうかよりあなたの恵みによってこの御前に捧げる礼拝へと思いを一つにさせてくださり、あなたの深いお働きによって一緒にあなたを礼拝することができますように、御前に捧げます祈り、賛美、礼拝をどうぞ祝福し導いてください。恵み深い主なる神様、あなたは私たちを愛して多くの恵みと祝福を与え、健康を与え、私たちのそれぞれのささやかな、あるいは心の込めた歩みをあなたが支えて助けていてくださることを感謝いたします。しかしながら私たちは多くの祝福をいただくことが何か当たり前のように思って、あなたに感謝することを少なく、思うようにいかない現実に苛立ち、不平不満を人にぶつけたり、あるいは神様あなたにぶつけてしまって本当に苛立ってしまっている生活があったことを今あなたの前に告白しなければなりません。主よ、どうか私たちを憐れんでください。イエス様の十字架で私たちのために流してくださった御血を取りなし、そして今も手において私たちのために、私たちが罪を犯さないで神様の前に本当に許されるように取りなしてくださる恵みによって、どうぞ私たちをお救いください。今宵は好かれ、あなたの罪は許されたとあなたが今日も語りかけてくださることを感謝いたします。主よ、あなたの聖霊の導きによって私たちをあなたの前に引き戻して、私たち一人一人が霊と誠をもって礼拝を捧げさせてください。御言葉に聞きます私たちの心の中に主よ聖霊の導きを与えてください。どうか私たちが心を開かれてあなたの語られる御言葉に心を と耳を澄ませて、あなたが語ってくださるその恵みと祝福を受けることができますように、そしてあなたを信頼してあなたにお従いすることができますように、どうぞ私たちを整え導いてください。教会につながる方々を主よ憐れんでください。弱さを覚えているものがあります。癒してください。あなたが一緒にいて支えてください。高齢になって、いろいろな意味で静養が必要な方々があります。どうか平安で満たしてください。今もなお新型コロナウイルスの感染が私たちにも及んでいます。私たちを感染から守って助けてください。その中で治療に当たっている方々も守ってください。また神様、その働きを支えてください。今なお自粛要請があり、この場所で一緒に集まること励まし合うことができない状況が続いています。どうかその中で私たちが諦めてしまったり落ち込むことなく、あなたを仰いで、あなたの恵みを信じて支え合うことができますように、どうかあなたのお力によって、どうかこの問題を解決へと導いてください。このような事態の中にもあなたを信じていくことができますように、神様、私たち一人一人をあなたが祝福して、神様、あなたのお働きの中に私たちをお持ちください。教会学校の働きの子どもたち一人一人を守って今日も支えてください。神様が、どうか健康が与えられ、そして知恵も力も強められて、神様のお役に立つ子どもとしてあなたが励まし包んでください。そしてまた松山のぞみ幼稚園の働きを感謝いたします。あなたが日々守って支えていてくださいます。どうか神様、このコロナの感染の拡大する状況の中で、本当に知恵を出しながら、あるいはいろんな配慮をしながら働きを続けたいと願っています。どうぞ神様が憐れんで支え、その働きを用いてくださり、祝福してくださり、子どもたちも先生方も守ってください。そして神様、あなたの目をこの教会だけではなく、どうかこの市内の諸教会に、そして四国の諸教会に目を向けてください。神様、最近それぞれの教会にお電話したり情報を聞くと、会堂で集まることが難しいと感じていらっしゃる教会もあることを聞きました。今この時ご自宅で礼拝を捧げている教会があります。牧師夫妻だけが礼拝堂で祈っています。そのような状況をあなたが憐れんでくださって、一人一人を励まし、あなたの恵みで満たして助けてください。どうか一日も早く回復へと導いてくださり、それぞれが一緒に集まって礼拝する時をあなたが与えてください。主よ、あなたを待ち望みます。あなたの恵みと導きによって、この礼拝のすべてを祝福して助けてください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
両サイドの方、窓を開けていただけますでしょうか。お体に支障のない方はご起立ください。ご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈り。天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞお座りください。賛美を捧げます。賛美歌57番、 1節から3節。両サイドの方、窓をお閉めいただけますでしょうか。本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所はマタイによる福音書7章13節から14節、新共同訳聖書12ページです。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。それでは狭い門より入りなさいと題して、三好牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
狭き門より入れと文語訳ではありますが、この言葉は多くの人に知られています。狭き門という言葉から、受験生が自分の目指す学校の合格を勝ち取るために、時間やあるいは努力を重ねて必死に頑張っている、その姿を想像するさせられる言葉のようにも思えます。厳しいことに合格の定員が決まっていて、限られた人数しか合格できない、そういう狭き門 なわけです。そういうことから、狭き門から入りなさいという言葉を、狭き門に入るためにはそれ相当の努力をしなければならないという意味と理解している人が多いのではないでしょうか。で、そういう意味の言葉として、今日の箇所、このマタイの福音書の三条の説教のこの箇所を主イエスが語っておられるのだと理解してよいのでしょうか。つまり同じ意味なのかということですけども、例えて言えばですね、この私たちの人生には二つの道があります。一つは厳しくてつらい道、もう一つは、苦痛なく穏やかにで楽な道。 穏やかで楽な道を選びたくなる、そういう誘惑に、負けないでというか、くじけないで、辛く苦しい道を選んでいく、辛い道をたどっていくならば、本当の人生の幸せをつかむことができる、そういうことがここで教えられていることなんでしょうか。主イエスがこの箇所で教えているのは、そういうことではありません。どのような意味で語っていらっしゃるかというと、これまで主イエスはこの三条の説教で教えられてきたことを、今一度振り返って人々に向かって尋ねているというか、呼びかけていらっしゃるわけです。どうですか？わかりましたか？あるいはそれとも受け入れることは難しいですか？これまで分かったことか、分かったかどうか確かめるように語っている言葉が今日の言葉です。これまで聞き、学んできたことを受け止めて、これからどのように生きていこうと思いますか？今まで通りのままの道でとどまりますか？どうしますか？それを確かめて、主イエスと共に神に頼っていきませんかという招きとして、狭い門から入りなさいと呼びかけておられます。これまで教えてきたことに、あなた方はついてきますよねというね、そういう念を押すような言葉のように思います。で、今日の箇所において、主イエスは広い門と狭い門という二つの門、広い道と狭い道の二つの道を比べて語っておられます。一つは広い門、滅びに通じる門、道っていうか、そしてもう一つは狭い門、命に通じる道です。13節に、滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多いとあります。多くの人は、この広い門、広い道が好きです。そこに行きがちではないかと思うんです。普通私たちには、こう、多いということが何か価値の基準になりがちなのではないかと思うんです。みんなが行くから、私も行く。多くの人たちがそうしているんでだったら、私もそうしようというふうにですね、多くの人たちの行動の様子が自分の生活や自分の考え方の決め手になっているということが多いのではないかと思うんです。広々とした広いところに多くの人が集まっていきます。多くの人が集まる人気のお店、人気のデパート、これはちょっとなかなか言いにくいことですけど、多くの人が集まる神社、多くの人が集まる教会、そのように多くの人が集まっているところに自分もいると安心するという人間の心理があるように思います。そのような広い道を進んでいくならば、滅びに通じている。それに対して狭い門、狭い道を進んでいくならば、命に通じるということです。つまり多くの人々が滅びに通じる広い道を進んでいて、命に通じる狭い道を見出せないでいると言っているわけです。 ではその狭い門って一体何なのか、何を指してシュエスは言ってらっしゃるかというと、それはイエス・キリストを指しています。例えて言えば、次の御言葉があります。ヨハネに福音書10章の9節に、私は門である、私を通って入る者は救われる、その人は門を出入りして牧草を見つけるという言葉がシュエスが語っておられます。またもう一つ有名な言葉で、ヨハネに福音書14章の6節に、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないとも主イエスは語っていらっしゃいます。つまり主イエスが門であり狭い門であるということになります。 ではなぜ主イエスが狭い門なんでしょうか。ここで言われている狭いという意味は入ることが難しいというわけではありません。実際主イエスキリストの救いに預かるためには何か難行苦行荒行が必要ではありません。あるいは何か、なんか功徳を積むとか何か、大きな、犠牲を払わなければならないとか、あるいは良い行いを重ねて立派な人にならなければならないということもありません。このファリサイ派の人々がやっているように週に2度断食するなど厳しい戒律を守ることが要求されているわけでもありません。イエス・キリストの救いに預かるためにはただこのイエス様が私のために何をしてくださったかを私たちが知ってこの方を信頼して信じていくということだけで私たちは救っていただけます。どんな罪人でも救われます。極めて簡単であり単純明快なことであります。ところがこの今日の14節で言われていますように命に通じる門はなんと狭くその道も細いことか、それを見出す者は少ないと言われています。これは一体どういうことを言ってるんでしょうか。いくつか理由が考えられます。一つは私たちがキリストを必要と感じていないという思いがあることでしょう。言い換えれば救いを求めることをしない、自分で何とかなる、間に合っている、あるいはまあ多少の誤解や偏見もあるかもしれません。ああ私はねキリスト教は嫌いなんですとかね、そしてまたそういう教えはまあなんかね良くないですとかね、そういうこうイエス・キリストという方が全くつまらない方のように思われているということもあるかもしれません。そういういろんなさまざまな原因や理由があってキリストという門から入ろうとしない、そもそも求めることもしない、そういう門があることすら気がつかない、あるいはキリストという門が何かみすぼらしくて狭くて小さい門に見えるということがあります。容易に入ることができるはずなんですけれども入ろうとしないし見つけようともしない、それはかつての私たち自身がそうであったのではないかと思うんです。しかし人間はその狭くて小さくて見栄えのしないように見えた門から入る機会が与えられます。まあ例えて言えばですね、数年前にこの NHK のテレビの逆転人生という番組でこうヤクザから牧師へと壮絶な転身、人生やり直せるという番組がありましたけれども、そこに登場した、鈴木幸宏という牧師が出てくるんですけれども、彼はヤクザに助けられたことがきっかけで、ヤクザの道に任教の道に入っていくわけで、その博打打ちになります。一時は儲かって羽振りが良かったわけですけども、失敗して借金を重ね、ついにはその追及から逃れて東京へ逃げていく、その恐怖と孤独の日々のを過ごしている中に絶望的になり街をさまよう、そうするうちにいつの間にか教会の前に出てきました。そしてその中に入ったことでそのある一人の牧師にから人生やり直せますよというその励ましを聖書から受けて人生が変わりました。やがて牧師になりました。かつては教会などというものは考えもしなかったことでしょうけども、しかしそのキリストの門をくくる時が来ました。この鈴木先生の経験したような劇的な変化を誰もが経験するわけではありません。私たちも教会に来る前は同じようではなかったかと思うんです。以前は聖書を知らなかった、あるいはキリストにも興味がなかった、家族や友人に誘われて仕方なく付き合いで教会に行くうちに 聖書の言葉に導かれ、神様の存在が分かり、少しずつこの私のことを愛してくださるキリストを信じて、神様に頼る平安の日々を過ごしている私たちです。そして今日のこの御言葉は、狭い門から入りなさいというこの言葉は、今の私たちに対しても聞くべき教えであると思います。これまで三条の説教を丁寧に私たちは読んできました。そしていよいよこの説教が終わりに近づいてきました。この言葉があります。つまりイエス様は今まで述べられた教えをまとめたような形でこう言われるわけです。狭き門から入りなさい。これもまた決断を私たちに求めている言葉です。私たちは三条の説教を通して聞いてきたイエス様の言葉、それを思い出しなさい。私たちの常識とは違う言葉が綴られてきました。例えば五章三節に、心の貧しいものは幸いですという言葉がありました。常識で考えたら心の貧しいもの幸いであるはずがありません。むしろまず自分が他でもない心の貧しいものであることにだんだん気づいてきたところがあります。この私という人間が弱くて愚かな救いがたい罪であることに気がつかされます。その時こそこのイエス様の言葉が心に迫ってきます。この自分に対してイエス様は決して見捨てられないで私たちに救いの手を差し伸べておられるということがわかります。また三条の説教では許すという言葉が求められています。許すということも私たち人間にはとても難しいことです。人が自分に対して犯した過ちを許すということはとてもとてつもなく辛くて、何か損をすることのように思いました。しかしこれも実はこの私自身こそがイエス様によって許していただいた、いや許していただかなければどうしようもなかった人間であることが分かったときに、このイエス様が私たちをなおも愛して許してくださったことの尊さが分かってきます。その時に自分はイエス様から大きな過ちを許していただいたということが分かってくるとき、自分に悪を働いた人を許そうという思いにさせていただける。そのように三条の説教はすでにキリストの門を通ってきた者にとっても語られています。狭い門から入りなさい。それはイエス様の御言葉に耳を傾けてイエス様に従っていくことです。それは決して険しい山を登って厳しい修行をしなければ救われないということではありません。むしろ反対に、私たちを癒し、私たちの重荷を下ろして神様にお任せする平安な道であります。この狭い門、狭い道であるイエス・キリストの言葉に耳を傾け、このお方に従うとはどういうことなんでしょうか。私たちは生まれてからずっとですね、まあ習慣づいているというか、身についている自分の常識とか自分の考えとか自分のこう修正というか、そういうものがいっぱいこびりついています。まあそれ一言言えば、まあそれは自我という言い方でもあるんですけども、そういうものをどちらかというとですね、捨ててこの神様の方に近づくためには悔い改めなければなりません。私たちの日々の歩みの中で結構自分は自分でできる、神様に頼らなくても自分で何とかやれると思ってしまっています。辛い経験、失敗する経験をして自分の弱さに気づかされて、人に頼らなければやっぱりやっていけないかな、もう神様に文句なんかもういっぱい痛いと思ったり、どうすることにもならない自分に気づかされたときに、三条の説教の冒頭の言葉、心の貧しいものは幸いである、 天の国はその人たちのものであるというイエス様の言葉がとてもですね、かけがえのないありがたい言葉として、癒しと祝福の言葉として聞こえてきます。自分は自分で何とかやれると思ってたけれども、できないくらい子供貧しいもの、そんな私をそのままでこのお方は受け入れてくださっているんだということに気づかされていきます。ですから、この狭い門から入りなさいという今日の御言葉は、自分が救いを必要としているということに気づきませんかという言葉であるということができます。自分が心の貧しいものであることに気がついたらどうですか。本当にキリストなしにどうすることもできない自分であることに気づきなさい、そういう言葉であると思います。このイエス・キリストは狭い門から入りなさいと私たちを招いて、このご自身も狭い門から入って狭い道を歩んでくださいました。このキリストが人々に神様に信頼し、神様にと共に生きる道を指し示してくださり続けたわけです。また人々の病気を癒してあげられたり、本当に心寄り添ってくださいましたけれども、人々はというと、それは調子のいい時は合わせていったかもしれませんけれども、結局は従わないで、一時的に聞いていてもついにはこのお方を拒んで捨ててしまいました。その最たるものは弟子たちの姿ですね。彼らはこのイエス様が十字架に捕らえられた時に、まあ、いち早く逃げていくわけですけれども、でその後十字架につけられたイエス様がもうそれでもう絶望的になった後、イエス様が復活されて彼らにご自身を表された時に、この狭き門、細い道についての御言葉も思い起こすことができました。その時イエス様が語られて示されたこの道を見出すことができました。この私の罪のために十字架につけられ、復活され再びお会いくださったこのイエス・キリストによって、狭い門、細い道を見つけることができました。復活されたキリストの命に預かることができました。このキリストが聖霊によって、実は今日の私たちにもこの道、狭い門、細い道のありがたさを私たちにも明らかに示していてくださるのであります。私たちは自分が心貧しいものであります。自分が神様に背を向けてしまう罪人です。いえ、罪が何であるかことすら分かってない、まあ罪人です。まあ罪というのは、まあ的外れと言いますけども、本当に的が分かってない、そういう存在です。そういう自分に気づかされていくときに、今まで自分はイエス様なんかいらない、イエス様なしでも自分でやっていけると思っていたけれども、そういうイエス・キリストという門が実は自分の前に閉じられてるんじゃなくて開かれていて、そこの門の前で、いや、イエス様が私たちを待ち受けていてくださることを見出すことができるのではないでしょうか。このお方が共におられて進むべき道を私たちに指し示してくださいます。ですから私たちは、私たちと共に歩んでくださるこのお方の声に私たちは耳を傾けて、この方が弱い私たちを、まあ、まさに私たちの歩調に合わせて、もうとっとっとっと先に進んでいかれるのではなくて、私たちを見守りながら 導いてくださるこの方に私たちは導かれていきたいと思います。お祈りいたしましょう。狭い門から入りなさい。憐れみ深い全能の父なる神様、今日私たちにあなたの御言葉を指し示してくださってありがとうございます。私たちは本当に日々の歩みの中でいろんな忙しがあったり、本当にこの世のいろんな煩わしさの中にいつの間にか神様を忘れてしまい、あるいはイエス様のありがたみも忘れてしまうような現実があります。そんな私たちをなおもあなたは見捨てられない方でいらっしゃること、イエス様というお方が私たちと共にいてくださり、私たちに一緒に歩もうと呼びかけていてくださること、自分の罪に気づかされて私に頼りなさいと今日も語ってくださるあなたの御声導きを感謝します。本当に神様、弱い私たちです。本当にあなたの御声、あなたの導きをどうか私たちがしっかりと受け止めていくために、どうかあなたの前に静まり、あなたに祈る時を私たちに与えてください。そのあなたの励ましと導きの中に私たちは頼っていくことができますように。今コロナの感染がなおも拡大していく、そういう厳しい状況の中にあります。本当に外出もままならない、そういう中でなおも私たちの心の中にイエス様、あなたが問いかけ励まし導いてくださるのだと感謝いたします。どうぞあなたの聖霊の導きによって、どうぞあなたを信頼し、あなたとの深い親しい交わりの中に私たちを導いてくださって、あなたをより深く知ることができますように、あなたとの深い交わりの中に私たちを導き続けてください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。